静岡市葵区大手町静岡市役所危機管理部にお邪魔しています。さて、昨年の9月から約7ヶ月間にわたり FM ハイでは優子の防災レポートをお送りしてまいりました。最終回を迎える今日、総括としてお話を伺いたいと思います。静岡市危機管理部部長でいらっしゃいます石原秀人さんです。石原部長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、約7ヶ月間にわたり葵区駿河区の自治会連合会長さんをはじめ企業、施設などあらゆる方のお話を伺ってきました。石原部長、いかがでしたか？
はい、まず山澤さんにはご苦労様でした。全体で120回以上放送をしていただきまして、そのうちの100回ぐらいが地域の方、残りが学校ですとか企業、また市の職員からですね、いろいろな取り組みを取材していただきました。全部を聞くことはできなかったんですけれども、やはり皆さんが一生懸命ですね、防災に取り組んでいらっしゃるということがインタビュー聞いた中で私は実感いたしました。
そして静岡市内広いですからね、各地域工夫して災害対策に取り組んでいることが分かりました。この点に関してはいかがですか？
はい、葵駿河が FM ハイさんの課長ハイということで、非常にですね、海があったり山があったりと、また山も深い地域であります。その中で海のところであれば津波対策ということで、地域の方がですね、逃げる場所の確保とかということをおっしゃられていました。また中心市街地については当然住宅密集地ということで、まずは火災というところでの取り組み、消火器を装備したよというようなお話も聞かさせていただきました。また今度は山行きますと、山間部はですね、逆に避難所がやはり遠くなってしまうということでですね、それぞれのご家庭での備え、またはその集落というですか、そういったところでですね、避難所に行かなくても自分のお宅で生活ができるというような、まずは蓄えをしようとか、そういったところがお話の中で聞くことができました。
その中で様々な問題点も浮上してきました。特に高齢者の問題、役員の高齢化を含めてですが、どこの地域も深刻のようです。このあたりに関してはいかがですか？
はい、私どももですね、自主防の連絡会等の中でも高齢化というところはお話は聞いております。特に地域リーダーとなっていただく方、会長さん等は長年ですね、継続してやられているというところもございます。それとまた地域の中には65歳以上の高齢者、または災害弱者といわれる障害を持たれる方、妊婦の方、小さいお子さんを持っている方、それぞれいらっしゃいます。やはりその中でどのような形を取っていくかというのは、非常に我々も考えていかなければならないと思っています。特に地域リーダーの部分については、それぞれの中でのですね、役員の方、選出等いろいろございます。従いまして、そのリーダーとなる方は、いたしかなくても、周りの方がですね、いかにサポートするかというところで、近年訓練にはですね、小学校、中学生、子どもさんたち、大勢参加してくれております。これは学校の方でですね、呼びかけをしてくださっているのが非常に大きいなと感謝しております。その中で、子どもさんだけが訓練に参加するっていうのも、ちょっと目にするところがございますので、そこにですね、お父さんお母さんも一緒にですね、参加していただいて、訓練参加、または地域防災の活動にですね、子どもさんと一緒になって出てもらう、そこで顔がつながって次世代のサブリーダー的なですね、形ができてくれば非常にありがたいなというふうに思っています。また災害弱者と言われる皆さんについてはですね、地域の中で向こう三軒両隣じゃないですけれども、助け合ってということは呼びかけさせてもらっています。やはりそこにはどうしても地域の負担も増えていきます。そういったところで大勢の方が助け合って力を出してもらうというの部分では、若い方の参加というのが非常に大きな力になるというふうに思っていますので、ぜひ皆さん頑張ってもらえればなと思っています。
そして今後も市として住民の意識向上のために、あらゆる災害対策や防災を行う予定はございますか？
はい、今ですね、12月の訓練とか、また毎月ですね、地域によってはポンプですとか発電機の訓練やっていただいてます。それぞれ特色のあるものもございますので、そういったものをですね、他の自主防の皆さんにですね、紹介をすると、でまたその紹介された訓練の方法等を見ていただいて、ご自分のところにでも取り入れることができるかなというようなことも一つございます。もう一つには、今訓練の中で体を動かしたり何かをするというところがありますけれども、これをまた違った見方でイメージするということで、ハグ訓練、避難所運営ゲームですとか、ディグといった地域の危険度を地図とかで見直そうというものも進めさせていただいております。こういったところでですね、とにかくまずイメージを持ちながら避難生活を送った時にどうなるだというふうなことをですね、考えていただく訓練も今後取り入れていきたいなとは思っております。
わかりました。それでは最後に防災に関して市民の皆さんに呼びかけたいことがありましたらよろしくお願いいたします。
はい、皆さんですね、一生懸命やっていただいて本当ありがたく思っています。やはり行政また防災関係機関それぞれの役割がございます。地域の中で地域の皆さんを守るというのはやはり皆さんの力だと思っています。まあ、そういった中でそれぞれの家庭の中でもですね、やはり日頃の備えとして、まあ一つには備蓄の食料とか、それと家具の固定ですとか耐震化といったように家が潰れないようなですね備えをする、それで各ご家庭で避難生活を送るというふうなところでの備蓄、日頃の備えとして今後もお願いしたい。それともう一つにはいつどこで地震が起こるか分かりません、といったところでですねご家族でですねこういう時はどうしようというようなそれぞれのケースケースでですね避難所はどこ行くんだよとかこの時はこうしようよというお話をですねぜひしていただいて、それがまた地域に広がって学校というふうなことで地域、家庭、学校3つのですねところでいろんな情報が共有できるというふうなところを進めていっていただければなと思っています。
はい、わかりました。今日は静岡市危機管理部の石原部長に防災レポートの総括いただきました。石原部長、お話そして7ヶ月間どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。またこういう機会ございましたらぜひお願いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
ゆうこの防災レポート、このコーナーは静岡市防災対策課の提供でお送りしました。